5. 高額医療、国民健康保険。高額医療、高額介護、合算療養費制度について、世帯で1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、表1、表2の負担限度額適用区分ごとの1年間の基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。この制度での世帯とは、住民票上の世帯とは異なり、同一の医療保険制度、例えば国民健康保険、長寿医療制度、後期高齢者医療制度、会社の健康保険などに属する世帯を言います。支給申請の手続き。支給申請は、基準日、毎年7月31日現在に加入している医療保険、例えば長寿医療制度、後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険などで申請してください。計算対象期間内を通じて、羽曳野市国保、大阪府後期高齢者医療制度、および羽曳野市介護保険である世帯については、勧奨通知を送付する予定です。時期は未定ですが、確定次第送付します。計算対象となる自己負担額。計算対象期間内に、各医療保険、例えば国民健康保険、長寿医療制度、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など、における世帯内で医療保険と介護サービスの両方に自己負担額を有する世帯が対象となります。対象期間内に医療保険、介護保険に変更、転出入や会社の健康保険に加入などがある方は、基準日保険者以前の自己負担額証明書が必要となります。1. 70歳未満の方の場合、次の通り別々に計算し、2万1000円以上のみを合算します。1つ、病院ごとに別計算し、入院、外来、歯科は別々に計算します。1つ、院外処方にて薬剤費を支払ったときは、処方元の医療機関と合わせた自己負担額の合計額が、2万1000円を超える場合に対象となります。2. 70歳以上の方の場合、すべての一部負担金を合算します。ただし、計算の結果、支給額が500円を超えないときは支給されません。計算対象とならない自己負担額は次の2つです。1つ、月単位で支給される高額療養費や高額介護、サービス費に相当する額。1つ、食費、居住費、滞在費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分等。支給について、医療保険から、高額介護合算療養費、介護保険から高額医療合算介護サービス費として、それぞれの自己負担額の比率に応じて按分して支払われます。表1、長寿医療制度、後期高齢者医療制度、加入者及び70歳以上国民健康保険加入者。負担区分、要件、基準額の順に読みます。負担区分、現役並み所得者、上位所得者、要件、世帯に市民税課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方。基準額、67万円。ただし、平成20年度は89万円。負担区分、 一般、要件、現役並所得者、区分1、区分2に該当しない方、基準額56万円、平成20年度は75万円、負担区分、市民税非課税世帯、区分2、要件、市民税非課税世帯で区分1に該当しない方、基準額31万円、平成20年度は41万円、負担区分、市民税非課税世帯、区分1、要件、これは2種類あります。世帯全員の各種所得、かっこ公的年金は控除額を80万円で計算、とじ、が0円の方、または市民税非課税で被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方、基準額、いずれも19万円、平成20年度は25万円、表2、70歳未満の国民健康保険加入者。負担区分、上位所得者。要件、世帯全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円超の世帯。基準額、126万円。平成20年度は、168万円、負担区分一般、要件、上位所得者、市民税非課税世帯に該当しない方、基準額67万円、平成20年度は89万円、負担区分、市民税非課税世帯、要件、世帯主、国民健康保険加入者が非課税の世帯、基準額34万円、平成20年度45万円、表終わり。同一世帯に70歳未満と70歳以上の方がおられる場合は、まず70歳以上の方の自己負担額を合算し、支給額の計算をした後、そのなお残る自己負担額を70歳未満の方の自己負担額等を合算して支給額を計算します。支給額の計算時にそれぞれの基準額を適用します。計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの12ヶ月です。ただし平成20年度分は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16ヶ月となります。なお、平成20年度の基準額は先ほどの表で述べた通りです。ただし、平成20年度分の16ヶ月で計算した支給額よりも、通常の12ヶ月で計算した支給額が大きくなる場合は、通常の算定基準額により支給額を計算します。お問い合わせ、国民健康保険については、保険年金課資格給付審査担当、内線1760、後期高齢者医療制度については、大阪府後期高齢者医療連合、給付課、電話番号 06-4790-2031。